藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010。
はい、第35回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三栄リンクスのスタジオからお届けしてまいりたいと思います。私は辻ちゃんこと三栄リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いします。実はですね、はい、本日ひろちゃんがですねちょっとお仕事の関係でお休みなんです。だから今日は2人で熱く盛り上がっていきたいと思います。
お仕事の関係とかじゃなくて出演拒否なんだよ。
いやそんなことないです。ないはずです。
どうしても全国1000万のひろちゃんファンが今頃
そう湧いてますね。
ブーイング垂れてると思います。
はい、本日もよろしくお願いします。はい、
カレーにするそれだ。
いや、
はい、
本日なんですけれども、はい、上ちゃんが教えてあげるということでですね、はい、引き続き改訂版 JIS X8341-3 について紹介していただきたいと思います。
はい、上ちゃんが教えてあげる。
何度聞いてもいいですね。ですね、僕この前、はい、久しぶりに会った友達がいるんですけれども、
はいはい、
ああ辻さんポッドキャストいつも聞いてますよ、楽しみに言ってくれてですね、すっごい嬉しかったんですけど、そういえば、うん、植木さんの教えてあげるってゾクッときますよねって言ってまして。
なるほど。
確かにこうなんか収録してても背中の方から続々とこう来ますね。
なんかね、全国300万人いたファンが100万人ぐらいに減ったらしいんだけどね。
大丈夫ですよ。
ちょっとねやっちゃったかなっていう。
いやもうこれぜひですね、名物ロゴなのでよくわかんないけど今日も上ちゃんが教えてあげるということでですね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
今日は何のお話を
今日はですね、辻ちゃんからのリクエストもありまして、色に関する達成基準を紹介しようかなと。
あ、色についていろいろ教えていただけるわけですね。
はい、まあそうくると思いましてですね、
はい、
カレーにする返しさせてもらいますけれども、
はい、
2004年版ではですね、5-5-A で、ウェブコンテンツの内容を理解操作するのに必要な情報は色だけに依存して提供してはならないと、
はい、
いう達成基準がありました。で、今回の改正原案を見るとですね、同じように 7-1-4-1 に色の使用に関する達成基準というのがありまして、
はい、
これは東急シングル A なんですけれども、ちょっと読んでみますね、
はい、
情報を伝える、何が起こるかまたは何が起きたかを示す、利用者の反応を促す、または視覚的な要素を区別する視覚的な手段として色だけを使用してはならないと。
なんか長くなりましたね。
長くなりましたね。
はいはいはい。
で、要はこれ色だけを使用してはならないということを言ってまして、まあ確かに達成基準の文面はかなりいろんなケースを細かく挙げているんですが、
はい、
まあ内容的には2004年版と変わらないということで、まあ、色だけを使って、情報を伝えたりですとか、いろんな何が起こるかとか起きたかとか利用者の反応を促すとか。そういうことをしないようにしましょうと、
はい、
いうこと。まあ、当然色を使うこと自体はその色を認識できるユーザーからすると非常に有効な手段なので、
そうですね、
色を使うこと自体禁じるわけではないんですけれども、色だけじゃない他の方法でも合わせて同じことを伝えましょうと、
はい、
いうものですね。で、例えば、まあ、よくあるのは必須項目は赤字ですって言ってですね、
はい、
入力フォームなんかで必須項目だけ赤字になってるとか、あるいは同じように赤字はエラーですとかですね、あと、グラフの画像なんかでたまにあるの、例えば、赤が東京の売上、青が大阪の売上みたいなですね。
これは確かにありますね。
で、まあそういった色だけだとその色がわからないユーザーには情報が伝わらなくなってしまうので、それ以外の情報、まあテキストで何か、必須項目であれば括弧必須って書くとかですね、分かるように書きましょうというやつなんですが、
はい、
ちなみに辻ちゃん普段いろんなウェブページ使 ってて、
はい、あのですね、うん、最近はこう赤字は必須項目ですっていうような表現は前ほど見なくなったんじゃないかなと思うんですよ。
確かにそうですね。
その、まあ、必須とかアスタリスクとかなんかこう、うん、なんかスクリーンリーダーでも読み上げ可能な形式でこう情報が提供されているように感じる機会が増えたんですけれども、うん、やっぱりそのさっき例に出していただきましたフォームのエラー表示ですね、どこが間違っているかっていうのをこう色だけで表現しているケースっていうのはまだまだあるような気がするんですね。
なるほどですね、
はい。
でこの達成基準を満たすことのできる実装方法というのがですね、まあWCAG 2.0 のアンダースタンディング文章を出るといくつかリストアップされてるんですけれども、
はい、
まあ、君はテキストでも同じ情報を得られるようにしましょうという話でしたり、あとですねちょっとこれは、2004年版では明確に言及されてなかったやつなんですが、パラグラフの文中にテキストリンクが入ってる場合、
はい、
たまにありますけども、よくそのリンクって基本的には通常デフォルトではアンダーラインが出るんですけれども、
はいはいはい、
スタイルシートとかを使ってそのアンダーラインを消すっていうことをする場合がありまして、スクリーンリーダー使ってる場合は、まあ、リンクはリンクで認識してもらえると思うので、
はい、
問題ないと思うんですけど、まあ、画面見てる場合はですねアンダーラインがあればすぐにあこれリンクここリンクだって分かるんですけど、うん、それがないと色が明確にこう区別つくような色になってればもちろん気づけるとは思うんですが、
はい、
あのやっぱり気づきづらいと、うん、いうことがありまして、でそういう場合にはですねあのコントラスト比を、
はい、
3.1 以上にすると。
3.1 以上、
つまりリンクじゃないテキストの色、まあ、大体黒だと思うんですけども、
はい、
それとテキストリンクの、文字色のコントラスト比を3対1以上にするっていうのが一つ加わってます、
はい、これ具体的な数値が出てきてますね。
そうですね。で逆にその失敗例として挙げられているものがいくつかあるんですけれども、
はい、
やっぱりそれは、今の、まあ、まさに逆で色がわからないとリンクかどうかの区別がきちんとつけられないという場合ですね、
はい、
まあ、よくあのマウスポインターを置くとアンダーラインが出てくるみたいな、そういうスタイルを指定することもあるんですけども、
はいはいはい、
それもそれだけじゃダメですということ、まあ、3対1以上のコントラスト比をテキストリンクのテキストとリンクじゃないテキストの文字色でつけなきゃいけないというのがあります、
はい、
で、あと画像でですね、さっきの、まあ、あのグラフなんかでよくあるんですけど、あの2つのデータを並べて比較するときに、さっきは、まあ、赤色が何々青色が何々っていう例を挙げましたけれども、
はい、
まずやることが2つあって、1つは画像上でどっちがどっちなのか分かるようにすると、
はい、
まあ、よく引き込み線をつけてこっちが東京こっちが大阪とかですね、 あと、まあ棒グラフだったら棒グラフの棒のところにこうパターンといって模様をつける、例えば片方は斜線が入っていて、
はい、
片方はドットが入ってるみたいな感じで、
あ、なるほど、
まあ、色が分かんなくてもそのパターン模様を見れば違いが分かるとかですね、
はい、
そういう手法が、今までにも紹介されてきてると思うんですが、まあ、そういうことをやりましょうと、
はい、
でもう一つそのグラフの画像の代替テキスト、こっちでもちゃんとそれが分かるような、書き方をしましょうと、
はい、
いう、まあ、当然あの代替テキストでどっちがどっちか分かんないと意味がありませんので、
そうですね、
まあ、グラフの場合にはねデータテーブルをすぐ近くに置いてそっちで同じデータを示すという方法もありますけれども、
はい、
まあ、いずれにしても色だけで情報を伝えるとその色が分からないユーザーには情報が伝わらないので、プラス何かしらの方法で色が分からなくても同じ情報が得られるように、見た目もそれから代替テキストも両方気をつけましょうと、
はい、
いうのがこの達成基準になります、
はい、
まあ、あのあまり2004年版と比較して新しいことってないので、まあ、あるとしたらさっき言ったリンクとリンクじゃないテキスト、まあ、もしアンダーラインを引かないんであれば3対1以上のコントラスト比をつけましょうと、
はい、
いうのがありますけれども、それ以外は特に新しいことはなく、まあ、2004年版と同じ考え方でこの達成基準を満たしていけるかなという感じですね。
なるほど、
はい、でもう一個これは AA になるんですけれども、
はい、
コントラストの達成基準もありまして、
コントラスト、
はい、はい、でこれも2004年版にですね、2つほど該当する要件があったんですが、1つは 5-5C で、画像などの背景色と前景色とには十分なコントラストを取り識別しやすい配色にすることが望ましいと、
うん、
で、うん、もう一つが5の6の C なんですけれども、こちらではフォントの色には背景色などを考慮し見やすい色を指定することが望ましいと。
なかなかこう抽象的な表現で、
そうなんですね、
皆さん迷うところですよね、
はい。で、2004年版ではその十分なコントラストを取りとかですね、見やすい色を指定しましょうとかですね、そんなあの言い方をしてるんですが、これが、今度の改正原案を見るとコントラスト比という基準が持ち込まれてまして、
はい、
少なくとも 4.5 対1のコントラスト比がなければならないと、
こちらも具体的な数字で示されてると
。で、ね、はい。で、まあ、例えば企業名のロゴだとかブランド名のロゴなんかに関してはこれは対象外になってまして、
はい、
あと同じようにあの装飾目的にした画像に関しても、対象外になってます、
はい。
でとにかく情報を伝えている文字情報であれば、うん、それがテキストであろうと画像にある文字であろうと、同じようにこのコントラスト比が 4.5 対1以上なければならないと、
はい、
いうことになってまして、まあ、これに関してはですね 4.5 対1っていうコントラスト比の基準が示されていることもあって2004年版ではできなかったんですが、今回の改正版からはチェックツールを使ってチェックすることができるようになります、
はい。
まあ、実際にあのインフォアクシアのサイトでダウンロード配布しているカラーコントラストアナライザーというツールがあるんですが、
はい、
それなんかを使ってもらうとですね、この背景色とこの文字色の場合コントラスト比がいくつあるかっていうのが計算式を使って数字が出てきますので、
はい、
まあ、その時にまあ 4.5 あれば OK だけれども、うん、4.5 なかったら少し色合いを変えて 4.5 以上になるような組み合わせにしましょうと、
はい、
いうことで、まあ、あのデザイナーさんからするとですね、使える色が限られてきちゃうとかですね、
ちょっ
とこう制約が増えたなみたいなふうに思われることがあるかもしれないんですが、
うん、
まあ、基本的にはあの情報を伝えている文字情報が対象なので、
はい、
より多くのユーザーにきちんと読みやすい形で文字情報を伝えるということをまあ前提にすれば、ぜひこの 4.5 対1というコントラスト比も気をつけてもらえたらなと、まあ、ダブル A ではあるんですけどもね、
はい、
可能な限りこれはシングル A で適合仕様という場合でもこの達成基準はちょっと意識してほしいかなと思ったりしてます。
はい、やはりこう具体的な数値で指定されていることでコンテンツを作る側の人たちもこう検証がしやすくなりますよね。
そうですね、多分あの例えば今まで2004年版だと十分だとか、うん、見やすいとしか言ってなかったんで、例えばデザイナーさんがこれで見やすい十分だろうって思った色がクライアントさんからはちょっと見づらいんじゃないのって言われたりとか、
うん、
多分そういうやりどうしてもこう主観になってしまうので、
はい、
そういうやり取りがあったと思うんですけれども、まあ、今回からはあの誰がチェックしても同じ数字が出てきますので、
はい、
その数字が 4.5 対1以上であれば OK だし 4.4 とか 4.0 とかだったらダメだっていうことで、まあ、丸×の判断がしやすくなるっていうところあるでしょうね、
はい。
ただ、まあ、あのコントラスト比は例えば画面との距離だとか、
うん、
あるいはまあ部屋の明るさだったり、
ああ確かにね、
モニターの明るさだったり、
はい、
いろんな要素で変わってくるので、結構 4.5 対1って言ってもあの見た目にはこれ十分コントラスト比あるんじゃないのっていうものも 4.5 なかったりっていうことはたまにやっぱりあります。
あ
るんですけど、まあ、これはまあ一つの目安として今回示されましたので、
はい、
まず 4.5 対1というコントラスト比で色の組み合わせ、カラースキームを特にまあビジュアルのデザインをする方は考えてみてもらうといいかなと思いますね、
はい
はい。
ということで今日は色についていろいろお伺いしてきたわけなんですけれども、
色についていろいろと
なんかそんな意味深な言い方しないね。
いや、一応拾っといた方がいいかなと思って。
あ、恐縮です、ありがとうございます。皆様の、制作の現場でお役立ていただければなと思います。
はい、
ということでアクセシビリティポッドキャスト、本日は教えて上ちゃんを三重リンクスのスタジオからお届けしてまいりました。今日は色についていろいろお伺いしてきたわけなんですけども、うん、人生いろいろということでですね、
はい、
まあ、皆さんいろいろ研究して
アクセシビリティもいろいろありますが
はい、いただければなと思います。
現場でいろいろ考えて、
はい、
いろいろ頑張っていきましょうと。
はい、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。このブログへのコメントまたはメールアドレス a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp までお寄せください。そして、アクセシビリティポッドキャストを含むアクセシビリティブログでは 新しいコンテンツが更新されるたびにあのツイッターでつぶやきを行っております。アットマーク MLCAHHY アットマーク MLCAHHY をあのツイッターでフォローしていただきますとコンテンツが更新されるたびに皆様に情報を、お伝えいたします。そして、このアットマーク MLCAHHY でも皆様からのご感想などをお受けしたいと思います。ぜひこちらのコメントやメールアドレスと合わせてご利用いただければなと思います。
はい、
それでは
アディオスアミーゴス。